はようございます。今日も3秒持って、このディボーションの時間を始めていきましょう。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもては速やかに伸ばされ、落ちたまえ我が主よ、落ちたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに、取り置き、管として。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして、あなたが主よ、あなたの御言葉にあげてくださった恵みを感謝いたします。愛する主よ、どうか、あなたがここにいてくださり、御言葉を語ってくださり、私たちが心を開いて、あなたの御言葉に耳を傾け、ああ、主よ、この心に霊に御言葉を受け取ることができるように、今日も導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は、ヘブル人への手紙、3章16節から4章5節です。聞いていながら、見怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに引き入れられて、エジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間、誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野にさらした、あの人たちではありませんか？また、私の安息に入らせないと、神が誓われたのは、他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。こういうわけで、神の安息に入るための約束は、まだ残っているのか、いるのですから。あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を解き明かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉もありませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられてなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない、と神が言われた通りです。御業は創世の始めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて、7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。アーメン。それでは内容のまとめをお読みします。著者は、荒野で40年さまよって死んだ人々のように、不信仰によって安息に入らない人にならないように警告をしています。神を恐れる心を持ち、御言葉と信仰によって結びつき、信じて安息に入るものとなるように進めています。それではまず一番最初に、主が語ってくださった言葉、一番最初に心に留まった場所を中心に黙想していく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、まあ、19節でこの彼ら、そうですね、出エジプトしたそういう民ですけれども、彼らがこのカナンの地、安息の地に入れなかったんですが、これは不信仰のためであったということ、 が、まあ、端的に語られているということで目に留まりました。また4章1節のところで、神の安息に入るための約束はまだ残っているので、万が一でもこれに入れないことないように恐れる心を持とうということで、最後の日まで私たちは恐れる心を持って救いを全うできるように、謙遜に主の御前にへり下る心を持たなければならないということを教えられました。そして2節で、言葉が信仰によって結びつけられることが必要であるということと、ただ聞くだけ、ただ文字を読むだけではなくて、本当に信仰を持って受け入れることが必要であるということを教えられました。以上です。
はい、私は3章の16節17節を通して、不信仰の罪というのはがん細胞のように急速に感染して、人々に感染して広がっていくということ、そしてここではすべてのものがそういうふうになってしまったという恐ろしいものであるなということを教えられました。また17節で、神様が40年間生き取っておられたと書かれていますけれど、神様がはすぐにその罪人を死をもって報いられるお方ではなくて、40年も忍耐されるそういうお方であるということを教えられました。またこの40年の神様の忍耐の背後には、霊的指導者モーセの取りなしがあったがゆえに、この40年間裁きがなかったというか、最終的な裁きがなされなかったのは霊的指導者の問いなしのおかげであったということを教えられました。以上です。
はい、私も、信仰とそれから不信仰というところに目が留まりました。18節19節とそれから4章の2節のところに目が留まって、不信仰というのがこう従おうとしなかった人たちだと書かれていて、御言葉に従おうとしなかった人たちが不信仰と言われていることと、また参考箇所に第一コリントの10章10節が出ていて、つぶやきが滅ぼすものを呼び寄せ、その滅ぼすものが本当に不信仰にまで陥らせて完全な滅ぼしに行くんだなということで、つぶやきにも警戒したいなというふうに、そのように心に留まりました。以上です。
私も3章の19節から4章の2節のところですね、福音を聞かされていることは同じであるけれども、その御言葉が結びつかなかったというところと、本当に万が一にも安息に入れなくならないように恐れる心を持たなければならないというところが心に留まりました。本当にこの不信仰によって福音を聞いて救われていると思っていても、最終的に安息に入れないようなものにならないようにというのは本当に気をつけなければならないことなんだというふうに思いに乗っています。それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。神様が、三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、またどのような教えや進めや模範などが示されているのか、また避けるべきことや罪などが示されていないのか、聖書をもう一度読みながら一つ一つ主に語っていただく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は全体を通して、神様は人間私たちに安息を与えたいと願っておられるお方であるということを思わされました。私たちにはここの箇所でのメインとなっている安息はこの終わりの日の安息ですけれども、本当にそこに目指して私たちは進んでいるわけなんですけれども、4節で7日目に神様が休まれたというふうにあるように、私たちにも安息日が与えられていますし、それを本当にこう 信仰によって受け取って本当に天国を味わって味わう安息日とするようにと主は願っておられるんですけれども、本当に実際この私たちがもしかして不信仰のゆえにそれを体験できていないし、また誠の天国の終わりの日に来る到来する完成する天の御国の安息に向けた備えができていないということはないかなということを教えられました。私たちが信仰を持って安息、この安息にそれだけではなくて本当にこの出エジプトとした民がカナンの地に入るということが安息だったように、本当にその私たちの人生の中でそういった本当に区切りとなるような目的、神様の御心を達成するそういう安息も得ていくということも本当にしっかりとしていかなければならないということも教えられました。以上です。
はい、私は先ほどとちょっと重なりますけれど、16節17節を通して3つのことを教えられました。道知と教訓ということですけれど、霊的指導者を通りを聞くだとして、まあ、モーセですけれど御言葉を民に示されたお方です。ですから民が霊的指導者に反抗したということが神様に反抗したということであり、御言葉に反抗したということでありました。その理由はこの民が肉の集団であったからであります。肉と御霊は水と油のような関係であったがゆえにこのようなことを起きました。17節を通して、御父はどういうお方であるかということですけれど、肉の性質を持つ者を40年間も憤り続けられたお方です。速やかな悔い改めをしなければ必ず肉に対して裁きの日が来る、御霊の人に速やかにならなければいけないということです。以上でございます。
はい、私は16節のところから、まあ、偉大な指導者モーセと言われる人であっても、やはり御霊が下る前にはそのどんなに地上で最も柔和であった指導者であっても結局民のうちの2人しか安息に入ることはできなかったということを思いました。ここにはエジプトを出た人々の全部がと書かれていますけれども、人の力の限界というのを感じました。そして御霊によって民が本当の意味で救われなければ安息に決して入ることができないということも、教えられました。それをベースにその先の説を読んでいって、御霊は、私たちを御言葉に対して従順にさせてくださるお方だということ、それから御霊は信仰を与えてくださるということ、御霊は神を恐れる心を与えるということ、そして御霊は御言葉を信仰に結びつけてくださるお方だということを教えられました。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。今日語られた御言葉を具体的に今日どのように適応していくのか、主に祈る時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は安息、自分自身の安息についてこの計画していてなかなかこう実行できていないことがあるんですけれども、本当に忙しさもあってちょっと難しいなと思っているんですが、本当にこのことでもやり遂げてちゃんとこう安息に入らなければならないなというふうに思わされていますので、はい、本当に今週中にこれを成し遂げることができるように具体的な計画を立てて実行していきたいと思います。あと、主の日を信仰を持って安息日としていかなければならない。そうしないと、本当に悪いもの、不信仰が周りの人にも影響してしまうんだなということを思わされましたので、 安息日、まあ、手術にもいろいろ、まあ、慌ただしさがあるんですけれども、本当に恵みによって礼拝を捧げていかなければならないということを十分に備えて、そういう恐れる心を持って今度の手術を迎えたいと思います。以上です。
はい、私は昨日読んだ使徒の働き14章のところで、このルステラでの出来事ですけれど、パウロが石打ちにあって死んだ状態になりました。しかし弟子たちが取り囲んでいると、パウロは再び死んだような状態から体を起き上がらせて、石打ちにあったルステラにまた行って宣教し、その他たくさんのことを行ったと、長老を立てたり、そういうことを昨日示されましたけれど、今日の箇所でもこの霊的な指導者というものが神様と民との間に入って取りなしをする非常に大切な役割だなということを教えられました。モーセでさえも、この最も柔和であったモーセでさえも、この肉の不信仰の集団に対する怒りのゆえに安息に入れませんでした。安息に入れなかったというか、目的であったカナンの地に行くことを阻まれました。ですから霊的指導者のための取りなしをすることが昨日に引き続き今教えられていることです。それを実行していこうと思います。以上です。
はい、私は、自分自身がもっと本当にへりくだらなくてはいけないということを思いました。今救われたばかりの方がディボーションを始めて、その一人の人が本当に変えられていて、まあ、自分の罪が示されるということで、救われて一週間ぐらいで禁煙を始めて、本当に未だにその禁煙していたり、まあ、本当に従順なんですけれども、それを導いているのが、また救われたばかりの方々で、まあ、そういうのを見たときに、本当に救いというのは主からの賜物であるんだなということ、清めというのも主からの賜物であるんだなということを思わされています。私自身が、なんかもっとこう、もっとというか、こう、主の前に出過ぎていることはないのか、本当に主の働きをかえって妨げていることはないのか、点検しながら、もっとへりくだって働いて主に仕えていきたいと思いました。具体的にもう少し示されるまで黙想したいと思います。以上です。
私はこのところ祈ろうと思ってもなかなか落ち着いて祈ることができないような状況が続いていて、本当にこの自分の、まあ、不信仰というか、なかなか本当に主に近づくことができていない状況をブレイクスルーしなければならないんだなということを今日黙想していて思いました。本当にこれは恐れなければならないことで、この不信仰によって神の安息に入ることができない。天の御国を受け継ぐことができないものとならないように、今本当に力を持って、聖霊を求めてへりくだって祈らなければならないことを語られています。今日しっかり時間を性別して祈りに集中するようにしたいと思いました。以上です。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日も私たちと共にいて、あなたが語ってくださった御言葉の通りに導いてください。あなたの聖霊を注ぎ、あなたの聖霊の力によって、今日の一日のすべての営み、すべてのことを果たしていくことができるように導いてください。愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。